こんにちは、門垣敏子です。気軽に相談、町の保健師の時間です。この番組では訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんにお話を伺っております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
子どもに特化した訪問看護をされていらっしゃいます。ここでは家庭を訪問して家族に寄り添いながら支援していかれます。例えば発達に不安があるお子さんや学校に行きづらいお子さんのいる家庭などのフォローもされていらっしゃいます。では伊藤さん、改めて訪問看護ステーションつなぎさんの活動内容を簡単にご紹介ください。
はい、うちのステーションは0歳から100歳までというのは文言にさせていただいてますが、はい、まあ、ほとんど の6割7割が子どもさんが多いようになってきています。
はい、それはやっぱりそういうところが少ないということがあるんですね。
そうですね、サンダルの中では小児をまあ専門的にやってるって歌ってるのはうちだけかなというところがあります。
はい、
でその少しずつ今ご紹介いただいた発達の方だったり、ちょっとまだお家に来てほしくないなって方はなかなかつながらないんですけれども、来てやっぱり一緒に家族のことを見てほしいって方々も増えてきていますので、うん、気軽にうちが子どもをやっているってことを少しずつ地域の方に知っていただいているのかなとは思っています。
でご家庭に入ることのメリットが大きいわけですね。
そうですね、やはり病院に行くのも一つ大事なんですけれども、やっぱりその時しかお話をしてできないということと、生活が見えないので、そのお子様がどんなことを、うん、自分 で発信してできて、うん、何がちょっと困っているのかというのをやっぱりゆっくり時間をかけて一緒に伴走できることが難しいので、そういったところはやっぱり訪問看護の特化であるところかな、強みかなと思っております。
ということはお医者さんに行かれた場合はその日その時だけのポイント点という感じ で、で例えばご家庭に行かれたら360度そのお子さんのことがこう見えてくる、ということですか。
でそこから一緒に歩き出せるっていうところ、まあ、泊まってもいいんですけれども、一緒に泊まって一緒に歩き出せるっていうところが
一緒がいいんですね。
そうですね、とてもいいかなって思っております。
は
い、
なかなか ご家庭まで来てくださるという感覚を持っていらっしゃる方はやっぱり少ない、ということですね。
なかなか子どもの、看護って何してくれるのって思いがある方がやっぱりたくさんいらっしゃいまして、そこが一番私たちが伝えないといけないところかなとは思っているんですけれども、何かを私たちがするっていうよりかは一緒に考えてやってみるみたいなところで、やってることが多いのと、やっぱり医学的なところはこちらも予測してできるので、お母様とかご本人さんがわからないところはこちらがちょっと、評価できたりするとか一緒にさせてもらって、そこに沿って安全に健康に生活がつながるようにさせてもらっています。
例えばそういう方々が取っかかりとしてどこからこうつなぎさんにお話をすればいいのかなっていう場合は、どういう方法がありますか。
よくお電話いただくことが一番多いんですけれども、
お電話で、
大体医療機関さんもどこのステーションが何をしているか知らない方が多いですので、大体インターネットを見ててお電話いただける方が多いかなと思います。なのでもう本当に気軽にお電話いただいて、ちょっと何をしてほしいってわけじゃないんですけれども、ちょっと電話してみたんですっていう方もいらっしゃいますので、その時はまたご自宅でゆっくりお話聞きながら、私たちができることと今した方がいいかなと思うことをちょっとお話ししながら、介入が必要であれば介入をさせてもらっている形になっています。
はい、来てくださる方々は全員が医療の専門家でいらっしゃるということですね。
看護師がもうほとんどで、あとはリハビリの先生だったり、今うち助産師さんもバイトなんです来ていただいているので、いろんな赤ちゃんのお悩みだとか、出産後の
妊娠中は、ね、もう不安だらけですし、生まれた直後も不安だらけですよ ね、
そうですね。なので助産師さんとも意見交換しながら一緒に共有できますので、
自治体では1回かなんか訪問していただける、ね、決まりがありますけども、決まりっておかしいですね、お電話したら来てくださるってことがあるけど、回数が、本当に少ないので、それだけでは解決できない時もありますからね。
ちょっとした日々の悩みだったり生活の悩みは訪問看護の方が何回か足は運びますので。
お電話はもう早速ですけど、電話番号ちょっと教えていただけますか。
はい、 電話番号は事務所の方になりまして、はい、079-563-8120 になります、
はい、もう一度お願いします。
079-563-8120 になります、
はい、じゃあここにお電話をして、自分が今何に困ってるかがわからないけども、なんかすごく不安だ、うん、例えば自分のこと、それから、お子さんのこと、家族のこと、うん、ちょっとお電話でお話をするのが取っかかりとなってということになるわけですね。そうですね、はい、今回といいますか、この番組のタイトルが気軽に相談、ここをぜひハードルがぐっと低いと分かっていただいて、うん、でつまり何っていうことは町の保健室、うん、なんか今までも私たちは小学校中学校高校と皆さんね、保健室のありがたさをよく分かっているので、うん、そういうつもりで今ご紹介いただいたお電話のとこ、お電話をかけてちょっと声を聞いてくださるってことが随分楽になる、うん、取っかかりになるかもしれませんね。はい、電話番号、じゃあもう一度私の方からもお伝えします。 079-563-8120 となります。この電話相談は料金はかかるんですか？
無料になっておりますので、
はい、
そうですか。いつでも気軽にお電話いただければいいかなと思っています、
は
い
は
い、
今回は、学校に行きづらいお子さんのいる家庭についての夏休みのお話をいただきました。前半ということで、まずは先月のちょっと復習をお願いいたします。はいはい、
夏休みの過ごし方のポイントをいくつかご紹介させていただきました、
はい、
一つ目はやっぱり無理をしない、まあ、休養を大切にしていただいて、
うん、
夏休みだから羽伸ばさない、皆さんそうかなと思いますので、はい、まあ、頑張れさせすぎず、まずは心と体を休める時間として位置づけていただければなと思います、
はい、うん、頑張らさせすぎずというのはどの程度なんでしょうね。
一日中24時間だらだらと横になるというのはやっぱり体も健康にならないので、
やっ
ぱり日が、はい、登ってきたら体を縦にするっていうのは、うん、やっていただいた方がいいかと思います。
それはベッドの上でもいいわけですね。
そうですね、ちょっと
体を上体を起こす
そうですね、
うん、
はい、っていうところから始めていただいて、うん、生活レジ2番目にもお伝えさせていただきましたけれども、はい、生活リズムの一つとして日が昇っていたらちょっと体を動かす、夕方になってきたら寝る準備に入るという形の、
はい、
リズムをちょっと意識して生活いただければいいのかなと思います。やっぱり睡眠を一定に保つということはとても健康につながっていきますの で、
そうです、ね、でも一番しんどいところですね。
そうですね、そこが多分なかなかこうリズムが定まらないと、はい、集中力に欠けちゃったイライラしちゃったりとか、まあ、それでなかなか昼間に起きれなくて日に浴びれなかったり、はい、ちょっと悪循環になってきますので、まあ、難しいところかと思うんですけれども、ちょっと自然の光と共に生きていただけるようにしてい
ただく。どんな声掛けができるでしょうね。
まず声掛けの前には環境を整えていただきたいんですけれども、
環境、はい、
まずカーテンを開けたりとか、
まずはカーテンを開ける、ね、これは簡単にできそうです ね、う
ん、
ね、
あとはカーテン開けてもなかなか火がささないなと思ったらもう電気をつける、
はい、
うん、やっぱり光を浴びるっていうのがとても体にスイッチに入りますので、
はい、じゃあ明るくするということですね。
そうですね、
はい、
でそこからですね、はい、体が起きてくれはったらそれはいいんですけれども、きっかけとしてお腹空いてないとか、ご飯食べようかとか、
はい、
そこからでもいいかなと思いますので、しっかりと朝ごはん食べて、まあ、過ごしてみる。
うーん、
あとは好きなこと、何か一つあるなと思ったらそこをちょっと、きっかけとして声かけてみたりとかもしてもいいかなと思います。
あ、そうなんですね。ご飯もなかなか食欲が、ね、ないかもしれない、ね、暑いのもあるんですけども、
ね、好きなものを何でもいいと思うんですよね。まず口に入れる、腸を動かすというのを、はい、が一番大事かと思いますので、本当口から食べるというのは本当に、ね、生命にとってはとても大事なことになってますし、はい、ホルモンを整えたりもしますので。
そうなんですね。
バランスよく食べないとって思うとちょっと気が重たくなると思いますけれども、はい、ね、食べたいものをまず口に入れてもらうっていうのが一つかな。
じゃあ段階としては食欲がなくてもいらない、うん、いらないって言われたら、うん、何なら食べられそうとかいうことで、
そうですね、
例えばそれがアイスクリームとかお菓子でも、
うん、そうですね、そうですね、本当にいいかと思います。
何でもいいんですね、
う
ん、とにかく口に入れる。
そうですね、
で入れるとちょっと違うんですか。
そうですね、やっぱりあの体が起きてくるっていうのと、やっぱり頭自身は糖分しか動かないので、ちょっとぼーっとしたものがちょっと取れてくるかもしれませんし、
はい、
その時点でなんか好きなものが分かったら、ここ美味しそうな、ここのお店行ってみるとか、
そこでも、そこまで行ったらいいですね、
きっかけになっていいかなと思いますので、なんかをきっかけにちょっと声かけいただいたら嬉しいんじゃないかなと思います。
じゃあお子さんからは何が食べたいも分からない、分からないって言ったら、なんかゆっくりでもいいから、あのちょっと冷たくて、あの口開けに良さそうなものをちょっと言ってみたい、夏木場はきっと嫌だと思うので、これならどうとか、もちろんそれまでのお子さんの、ね、歴史を一緒に過ごしてらっしゃるから、好みは分かってらっしゃると思うので ね、とにかく目的は口に入れる。
そうですね、
はい、
とても大事かと思います。
そういう方でも形でもいいから、カーテンを開けるだけでもいいし、体を起こすだけでもいいから、生活のリズムを明るい間は起こす、はい、そして口に入れるだけでもいいから、何か好きなものを入れる、もうそれがまずは最初の入り口だと思っておけば、ね、あの栄養がどうのこうのとか思わなくていいわけですね、
はい、いいと思います。そのうちちょっとあの少しずつあの見ていったら分かってくるかと思うので、
はい、
そこからバランスちょっと考えてもいいんじゃないかなと思います。あとは本当に少ないことでも、ちょっとしたことでもできたことを一緒にちょっとしてみて、やっぱり認めてあげる、やってることを認めてあげたり、できたことをちゃんとできてるということを他者から言われると、やっぱり自信にもつながるかと思いますので、
そうですね、
ぜひ一緒に過ごせる時間が長いからこそ、いろいろあの、ね、声かけしていただけると嬉しいかなと思います。
もう大人になっても褒めてもらうのは嬉しいですからね、
そうですね
一緒にっていうことが大事なんですね、ここもね。
そうですね、私たちに興味を持ってるんだっていうことを親が伝えたりとかね、他者が伝えるっていうと、あの嬉しいんじゃないかなと思います。
なんとなく自分だけが取り残されてるっていう感覚とか不安とかがある時には、そうやって一緒に認めてもらったり褒めてもらうと、やっぱり嬉しいですね。
で、あとは興味関心を広げるきっかけを作っていただいて、何か多分夏休みだからこそ、いろいろあるイベントの中の一つでもいいですし、最近は映画館も、
ね、
今もすごく満杯になってますけれども、
ね、
ちょっと映画に行くだけでもすごいきっかけになるんじゃないかなと思いますので、何かあの考えるきっかけだったり、何か体験するきっかけだったりしていただけるといいのかなと思います、
じゃあ今ご紹介いただいたこう順番からいったら、最初からがあのすごくこう 最初の無理をしない、体を休めるってことができたら次のリズムを作るってこう、一個ずつがクリアして、4つ目にご紹介いただいたあの、まあ、映画館なり行けるという、
そうですね、
そこまでこう行くと、ちょっとあの社会生活のこうあれの動きが出てき始めたかなと、いう感じでしょうか、はい、ありがとうございます。ちょっともう少し具体的にお家の中でできることを教えていただけますか。
そうですね、具体的だと、はい、やっぱりあの今本当日本はアニメの時代ですので、
本当そうですね、
もう海外では認められるぐらい、はい、あの本当に面白いアニメや、漫画や動画やいろいろあるかと思うので、
そうですね、はい、
まあ、それを一緒に楽しむのも一つかなと思います、
は
い
は
い、
一緒に楽しむ、はい、
はい、あとはそのお料理もし好きな方だったら、それ、あの料理の過程で結構な計画立ててやったりとか、先を見越したやったりだとか、はい、頭のトレーニングにもなっていきますし、とってもそれが作れたものがより美味しくできたら、あの満足感もありますので、
私お菓子作りがすごく役に立ちました。自信もできました。
そうですよね、
書いてある通りしたら書いてある通りのものができたので、
それをみんなで食べると美味しいって言われるとまた嬉しくなりますし、
そうですね、
そういったものをあのチャレンジしてみておられたらいいかなと思います、
はい、
あとはよく学校で、まあ、宿題にもなってますけど、日記を書いたりも、あの苦痛のない程度に一言でもいいですし、文字じゃなくても絵でもいいかと思います。
なるほどね、
あの好きな方でいいと思います。あの視覚的なものが、あの得意な方は多分絵に入るでしょうし、文字がやっぱり好きな方は文字で言語化して、それを文章化すると自分の思いが分かったりもしますので、
やっぱり両方あるんですね。
そうですね、
絵がねすごい苦手なんだけど、文字にするのはすごく好きで、今の気持ちをこう表す言葉をこう思いついた時はすごく嬉しくなった覚えがあります。
そうですね、なのであの得意な方をチャレンジされたらいいかなと思います。
はい、
と本当に今はもうインターネットの、社会ですので、もし学校に行けてなくて授業が不安だなと思う方は、はい、結構インターネットで調べると分かりやすい方がいらっしゃったりもあるので、
ああそうなんですね、
ちょっと興味のある教科だけでも聞いてみるっていうのも一つ手かなと思いますので、
ね、はい、あ、そういうことも夏休み中、はい、前回おっしゃってました、みんなが休んでる時だからすごく安心感があるとおっしゃってました、うん、ね、これも大きいんですね。
すごく大きいと思います。肩の荷が降りている時期かと思うので、羽を伸ばして何でもチャレンジできる時期なので、それを一緒に見つけていただけたらありがたいかなと思います、
なるほど、ありがとうございます、そしてもう少しこう元気が出てきたらっていうパターンもよかったらご紹介いただけますか。
あ、そうですね、もし、もう少しちょっと頑張れそうだなっていうことがあれば、はい、1日、10分でもいいので、何かやってみようっていうものを一緒に頑張ってみる、やってみ、チャレンジしてみるっていう時間を作るっていうのもいいかなという。
10分ぐらいでいいんですか。
はい、と思います。頭の体操にもなっていきますので、はい、それがちょっとずつ時間が伸びれば、次、あ、この時間授業と質の時間かと思ったら、もしかしたら学校にの勉強をしてみようかなというきっかけにもなるかもしれませんし、やっぱり自信を つけていただくというのはすごく、必要かなと思うので、少しずつ少しずつ時間を伸ばしてみるというのと、あとスケジュールはもう1日何時から何時までやりましょうとかではなくていいと思いますので、1日1個これはやろうかな、やりたいなを見つけてそれをやってみる、それを1週間単位、2週間単位で、あ、できたねを積み重ねた時にまたちょっと増やしてみるっていうのを、していってもいいのかなと思います。
できたら毎日ですか。
できればですね、できなかったらもう、中抜けでも1週間に1回できたよ、これよくできたじゃんっていうところで、褒めていただければいいかなと思うので、できないところにちょっと日本の文化としてはフォーカスさせついついできないことに目にかいきますけれども、できたことを一緒に体験する、親も喜ぶというところで一緒に体験いただけたらいいかなと思います、
で、この勉強が少しできるということがご自身にもすごく自信になる、ね、ということですね、自信だ、目的は自信を持ってもらうっていうのがあって、ね、勉強するではないですね、
そうですね、多分授業に遅れてるっていう不安が大きいお子様が結構、よく聞きますので、そこに一緒のそこの不安を一緒に考えていくっていうところですね、勉強させるのではなくて、不安が取り除けるのかどうかどうだろうなっていう取り組みを一緒にしていくみたいなところかなと思います。
で、余計に本当さっき伺ったように毎日ではなくて、できなかったらできないで全然構わないというね、
そうですね、
はい、分かりました、
あともし少し次の段階、そうですね、家から外に出ても安全なんではないかという気持ちになってきたらなんですけれども、多分に昼間は、誰かに会うかもしれないという不安も出てくるかと思うので、朝早い時間とか、夜遅くてもいいかなと思うので、人が少ない時間帯からちょっと散歩してみる、やっぱり少し歩くっていうのはとても体も有酸素運動を使ったりだとか健康にもつながりますし、そうなると頭の回転だとか集中力もアップするかもしれませんので、
有酸素運動ですね、いわゆる、
ね、
なるほどね、
少しずつちょっと運動を取り入れてみるというところもいいかなと思います、あとは好きな買い物をもしできそうやったらコンビニエンスストアとかね、夜遅くでも空いてますので、
そうですね、
買い物に出てみるっていうのも一ついいかなと思います、あとはここも公園たくさんありますし、
サンダーたくさんありますね、いいですね、
なので少し夕涼みでも行かれるのも少し手かななんて思います、
そうですね、なるほどね、少しじゃあ出られるようになったら一緒に、時間的にはどのぐらいの長さで、
やっぱり急に動き出すと体がちょっと疲労感がたまると、疲れちゃった、しんどいなという気持ちになると、せっかく外に出たのに、マイナスなイメージになってしまうので、これも本当に10分ぐらいでもいいかと思います。
まずは10分ぐらいから、
で少しずつ伸ばせそうやったら本人の思いに沿って行けたらいいかなと思います。
例えばもうちょっと行けそうって言ってらしても帰らなきゃいけないのが、お散歩というのがつい忘れがちですけども、
帰るまでの、
じゃあ明日行こうとか、
そうですね、じゃあ次はちょっとそこまで行って買い物行ってみようかとか、そういうので体の調子見ながら行っていただけたらいいかなと思います。
じゃああまり無理をしないで短めで、本人が行けるって言ったら、じゃあ次行こうとか、
そうですね、
わかりました。 その他いかがですか。
あとはね、いろんなあの社会資源っていうのは増えてきていますので、
はい、
あのそういったあの居場所にちょっとあの、一緒に行けそうであればこういうとこあるんだけどどうやろう行ってみるっていうところで、はい、夏休みに体験してみるっていうのも一つ手かとは思います。
あ、なるほど、ね、
ただそこはやっぱり本人さんの気持ちというか、うん、あの思いに沿っていただいて無理強いをしないというところが一番かなと思いますので、はい、あとはオンラインだったり本当に、まあ、学校にもカウンセラーさんいらっしゃったりはありますけれども、それもあのキャラクターだったり、まあ、あの関係性が構築できるかとかいろいろありますので、まあ、本人さんと相談しながらちょっとずつ、情報を与えてそこから何を選択するかお任せいただいてもいいのかなと思います、
ご本人の好むものに。
そうですね、
はい、ね、じゃあこういう資料とかはどこで皆さん見つけてこられるんですか。
よく私がよく見る本当インスタグラムによく3段の情報がたくさんありまして。
そうですね、
あの検索をすると、フリースクールでもいいですけど居場所とかなんかいろいろ検索すると出てくることが多いです、ね、
は
い、
キーワードはじゃあフリースクールまたは居場所、うん、なるほどね、
うん、そこら辺でもありますし、ね、はい、で三田市以外でも北区の方とかでもやっておられたりしますし、
そうですね、近いのでね、はい、
いろんなところをちょっとずつ相談してみて、あの会うところにもし行けそうであれば、学校以外の居場所を作っておくっていうのも一つ、はい、あの社会につながる一つかなと思います。
で社会とつながるのが大事だって前もおっしゃってましたね、なるほどね。その他は窓口としてどういう支援がありますか。
そうですね、あとはあの学校の支援と、まあ、うちの訪問看護もそうですし、はい、独自でやっておられる方が結構いらっしゃるんですよね、
はい、独自というのはカウンセリングですか。
あの支援というか、まあ、外で一緒に遊びながら、
はい、
あの心を育むみたいなところでしてくださってる方もいらっしゃいましたので、はい、またあの何が合うかっていうのは、あの人それぞれかなと思うんですけれども、まあ、塾でもそのオンラインだったりもありますし、あの少人数でやるところもあったりだとか、あのいろいろかと思いますので。
つなぎさんはそういう場所とのこう交流が結構いろいろ終わりなんですか。
お話はしたりもさせてはもらうんですけど、こちらから何かを つなぐというのはなかなかないんですけれども、
今の段階では、
はいはい、でもいろんなところであのいろんな活動をされている方がいらっしゃるので、情報は提供はできるかなと思うので、そこはまた相談いただけたらいいのかなと思います、
は
い、
であのカウンセリングっていうのが、まあ、今はよく耳にしますけども、これは特に国家資格でこう決まってるものではないんですよね。
あの心理師さんとかになると国家資格のものもあれば、
心理師さん、はいはい、心の、理科の理ですよね、はい、心理師さん、
国家資格から本当にあのカウンセラーさんのあの教材で取れるものもあったり、
本
当に資格が様々ですので、うん、まあ、どれが良くてどれが悪いというわけではないんですけれども、まあ、あった方かなと思います。結局そこですかね、
相性、
そうですね、相性があるかなと思いますので、
はい、あそしたらいいって聞いて寄せてもらったけど、なんかこう最初の印象が違ったとか、なんか話しにくいなと思ったら、そことは合わないので、
そうですね、それは
ということで、
絶対続けなくてはいけないというわけではないかと思いますので、何かあの話したいことがわからないけど言ってみるというのは一つなんですけれども、その前に多分いろいろ調べられはるかと思うので、その時にいろいろ聞いてみて、自分が何を求めているのかなというところを整理しながら、一緒に相談しながら通うかどうか決められてもいいかなと思います。あ、
それは割とお電話でいろいろこう、
そうですね、あの、できるかと思いますので、
その時の逆にあまり質問がこうあのたくさんは聞けないとかってなったら、そこは難しいかなと思った方がいいですか。
そうですね、あの、まず来てくださいって言ってくださるところでしたら、一回行ってみて、やっぱりお会いできたらそれは安心にもつながりますし、
そうなんですね、
結構それぞれなのかなと思いますので。
そうですか、分かりました、なかなか長い夏休みでも、あの先月もおっしゃって、今もちょっと途中で私が思い出してお伝えしましたが、みんなが休んでる時だから今は学校に行かなくてもいいという、すごく安心感がある中で、ちょっとリラックスして肩の荷も降りてるから、あの先月とそれから、まあ、今日も復習していただきましたが、無理をしないで徐々に最終的にはお散歩に行けたら、
そうですね、いいですね、
はい、
まずはせっかくの夏休みですので、うん、あの親子 の, あの時間をちょっと大切に過ごしていただけると嬉しいかなと思います。
ね、そうですね、うん、じゃ あ, あの最後に先月もお伺いしましたが、親御さんとして気をつけたいことをまとめていただけますか。
は
い、
まずは、まあ、あ、何々しなくちゃいけないよとか、みんな何々してるからちょっとやってみたらとかいう言葉がけはやっぱりプレッシャーになってしまう。
みんなっていうのがね、
そうですねあのみんながしてるから自分もしなくちゃいけないの、うん、ってなっちゃうと。
言われました、その小学校の学校に行けない時ほらもうみんな学校行ってるよ、みんな行ってる、もうどんどんどんどんプレッシャーになりました。
ね、そのことはまずは避けていただいて、あの本人をしっかり見ていただくっていうのが、はい、あの嬉しいんじゃないかなと思います。
うん、
あとはあのご本人さんのペースをまず尊重していただいて、
はい、
今何ができるのかなっていうところにあのフォーカスを当てて一緒に注目していただけるっていうのはありがたいんじゃないかなと思いますので、
は
い、
これにそうするということは親御さん自体の時間も気持ちも余裕がないとちょっと難しいですね。
そうなんです、今は本当に共働きですし、お子様は夏休みだけど自分は仕事があるしっていうところでね、うん、そうそう、なかなかちょっとあの気持ちに余裕がないところもあるかと思うんですけれども、ちょっと本当に数分でもいいかもしれないので少し話す、うん、かあの茶碗洗いしながらでもいいと思うので、
はい、
少しだけでもちょっとあの本人に気にかけてるということを、
そこが大事なんですね。
そうですね、が大事かなと思います。時間ではないと思いますのでね、
はい、あなたのことを気にかけてるのよっていう、
そうですね、知りたいと思ってるよっていうところが、
知りたい、そうですね、うん、気にかけてるよりも知りたいの方が嬉しいかな、
うん、そうね、はい、うん、なのであのそれが伝わると多分1分でも2分でもあの子供さんは嬉しいかな、
ね、長さでは確かにないかもしれませんね、うん、あなたのことが知りたい、なぜその学校に行けないのかとか、
うん、そうですね、
起きられないのかとか知りたいんだっていうことですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
そこでなんか答えが出なくても、うん、答えが出ないことをちゃんと受け止めるとか、うん、認めてあげる、
はい、
分からないよねって一緒に分からないことを悩んであげる、
は
い、その他で情報があの欲しいなってことがあればその時点でお電話いただけたら、
あ
の
そっか、そうですね、はいはい、
一緒に考えれたりもしますし、うん、やっぱりあの心から来てると思ってることも多いかもしれないですけど、結構体から来てることも多いですので、
どういうことですか。
あの言葉が言語ができないお子様たちですので、はい、あの朝が起きられないことが気持ちの問題ではなくて、うん、体の成長とともにあの変化する体の問題の時もありますので、その時に必要な検査だったり必要なこともありますし、そこにまずあの身体評価が健康だということが分かってから心というところを一緒に考えてあげてもいいかもしれないかなと思いますね。
そうなんですね、体が理由で起きられない場合もありますね、
はい、
そうですか。
なので怠けてるわけでもなく何か起きられないんだけど本当は起きたいとか本当は学校に行きたいお子さんも結構いらっしゃいますので、はい、そこをちょっと一緒に考えれたらいいかなと思います。
なかなかそれはあの親御さんが初めてであの戸惑ってしまったりすると、うん、あの冷静にこう見極めるのが難しいかもしれないから、うん、その時こそ最初にご紹介したつなぎさんの方に気軽にお電話をして、はい、文字通り保健室さんとして、うん、あのお話を聞いていただけたらと、はい、いうことですね、はい、お電話番号で最後にもう一度ご紹介しておきましょう、はい、079-563-8120 何時から何時までよろしいですか。
相談は9時から17時ぐらいまでお
願いしてます。夕方の5時ぐらいまで、はい、朝9時から、はい、曜日はいかがでしょう。
曜日は平日でお願いはしていますので、
はい、じゃあ月曜日から金曜日ですね、はいはいはい、月曜日から金曜日朝9時から夕方5時ぐらいまでお電話待ってくださいます。気軽に相談、町の保健室ということでぜひご利用いただきたいと思います。まだまだたくさんの方に知っていただきたいですからね、はい、こういう受け皿があるということ、はい、特にお子さんにこうあの絞ってたくさんのことを情報も持ってらっしゃるので ので、まずはお電話でご相談してみてください。もう中学生高校生ぐらいだったら自分で聞いてみたいなと思う方もいらっしゃいますよね。
ぜひお電話いただけたら嬉しいかなと思います、
はい、親御さんたちが、ね、会社に行ってらして今すごく不安ですってお電話でもいいですかね。
そうですね、はい、お願いします。
わかりました、ありがとうございます。気軽に相談町の保健室、お話をいただきましたのは訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤いつ子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。